北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。9月前半配信スタートでございます。ね、9月突入しまして、きっと暑さも少しは和らいでるのかな、それとも残暑で大変なんでしょうかね。暑いのは困ったもんでございますけども、皆さん無理せず過ごしてますかスポーツドリンク飲んでますかね、暑い時はしっかりスポーツドリンクでも飲んでね、水分補給しっかりして、9月もねまだまだ熱中症とか起こり得る時期でございますから、注意して過ごしていただけたらなと思っております。私はねもうね、スポーツドリンクじゃないんだけど、もう基本的に飲み物を出かける時持ち歩いてるのよ。私お腹痛い族なんでキンキンにね、コンビニに売られてるキンキンの飲み物、冷えた飲み物とかグイッと飲んじゃうと、すぐねおトイレに駆け込まなきゃいけなくなっちゃうので、基本的には何ですか、常温もしくはもう夏でもちょっとホットのものを水筒に入れて持ち歩くことがね多いんですけど、なんでね私はなかなか買わないんだけど、やっぱねそういうのを持ってるとねなんかなんだろうね、そういうの持ってたらさ、なんかちゃんとしてそうじゃん。なんかちゃんとね水筒とか持ってたら、あ、水分補給とかちゃんとして、あ、真面目な人なのかなと思うけども、なんでだろうね、ほんとね、もう困っちゃうよね。交差点でただ信号待ちで水筒出してお茶を飲んでただけなのに、職質されるトンボね、何がいけないやらということで9月もね始めていこうかなと思っておりますけれども、で9月始まって、まあ、すぐねこの配信は、ね、してすぐのね9月2日はね宝くじの日でございますよ。皆さん宝くじね好きだよ。私はでも割と宝くじとかそういうの好きなんですけどね、好きな人ね、買ったはいいけど換金してないよっていう方いませんか。この宝くじの日っていうのはね、その結構ね毎年何億円もね未換金で、1年間のね引き換え期間が過ぎてしまって、そのお金がなんかね結局、誰の手にも渡らずってなってしまうのを防ぐためにできた日でございますから、まだね間に合う方たちは期限内の方は急いで換金に行ってもらえたらいいなと思います。私もねつい先日ほんと今更なんですけど、去年の今年のじゃないですよ、去年のサマージャンボ宝くじと、去年の年末ジャンボ宝くじの換金をついこの間行ってきましたまあ私はね高額当選しないのは知ってた。なぜならば私がね宝くじ買ったお店、宝くじ売り場に高額当選出ましたっていう旗がね上がってないのは知ってたから当たってないのはね知ってたんですけども、まあね高額当選じゃなくてもと思いながら、行ってきましたね。行ってきましたけども、案の定よ10枚のね連番で買ってたんですけども、300円が、サマージャンボ宝くじと、年末ジャンボで、合計600円ね、なんで600円を、握りしめてね、つい先日とぼとぼと帰ってまいりました。だからここでね3000円とか1万円とか当たってたらさ、あ、じゃあこのお金でさらに宝くじ買おうかなとかなるけど、600円かーと思ってまあ今度ねコーヒーでも、飲もうかと思います そんなわけでね、宝くじ、持ってる方は今すぐ、宝くじ売り場へ GO でございます。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなども募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、このコーナーは私トンボがですね、自分でその時々ね気になったトピックスなんかについてナレーションの原稿のようなものをね、自分で書いて書き起こしまして、それを皆さんに発表していこうというコーナーになっております。今回はね、どんなナレーションを書いてきたかと言いますと、9月6日ね、9月6日がね、黒の日というね記念日なんでございますね。黒の日、なんかちょっとね中二臭いよね。ね、なんか伝説の黒の日になんかね魔王とか来そうよね。まあ9月6日でね、語呂合わせで黒の日なんですけども、果たして黒の日とは一体どういうことやねんということもなんとなくもしかしたらわかるかもしれないし、わからないかもしれない。そんなナレーション聞いてください。どうぞ。
落ち着いた大人の雰囲気を醸し出すシックな装い、洗練された黒をまとった男たちは現代を生きる戦士だ。戦い抜け人生を、黒の鎧とともに。
はい、聞いていただきましたね。何のね日か、なんか雰囲気分かってきたんじゃない？黒の日が一体何なのかね。もちろんね、戦士とか中で言っちゃったけど、魔王とか関係ないよ。もちろんね。まあ、今回ナレーション自体はなんか男性が着るねスーツとかそんなイメージで作ったんだけど、黒い染料、医療品とかそういうものを、テーマにした、記念日が黒の日ということにねなっておりますので、まあ、男性限らずね、女性もこの黒の日ね、せっかくなんで黒いお洋服ね、ドレス、スーツだったりとか、まあ、もちろんそれ以外のね、なんか格好よく黒でね、しまった感じで格好つけちゃってみるのもいいんじゃない？せっかくだしね。え、周りから何お前今日格好つけてんのって言われたら、黒の日だしって言えばいいし、まあそれ言ったら超ダサい気もするけど。はぁって言われそう。まあ確かに9月6日だけどって言われてね、いや本当にあるんだよ黒の日ってつって。まあそんなうんちくでもかまして乗り切っていただければなと思います。さてさて、もう一個今日はねナレーション作っていますよ。もう一個は、まあ、のその9月6日黒の日から、1、2、3日後かな、9月9日ね、これね前 ね、昔のね9月の配信とかでも言ったと思うけど、9月9日はね、朝陽の節句でございますけども、実はね朝陽の節句、この日はね、なんだろう、ひな祭りとかと同じように桃の節句とかそんな感じのニュアンスでね、栗の節句でもあるわけですね、9月9日、ね、なのでちょっとその栗の節句にちなんだナレーション作ってきましたので、こちらも聞いてください。どうぞ。
栗きんとんって最近いつ食べました？お正月におせちに入っていたのを食べて以来食べてないって方多いんじゃないでしょうか。栗きんとんは美味しいけど特別なタイミングがなきゃなかなか買わないという方に朗報です。9月9日はなんと栗きんとんの日。久しぶりに秋の味覚栗を使った栗きんとん食べてみてはいかがでしょう。
はい、というわけで聞いていただきましたね。今ナレーションの中でも言いましたけど、この栗の節句9月9日は栗きんとんの日っていう記念日にもなってるんですよね。そうだからもうね、栗きんとん食べていいんすよ、おせちじゃなくても。しかもさ、よく考えたらさ、材料とか考えたらめちゃめちゃ栗きんとんって秋じゃん、全然冬のねものじゃないなって。だってさつまいもと栗でしょ、基本の材料ね。めちゃめちゃ秋だから、なんか、ね、せっかくだから秋旬のうちに食べるのもいいんじゃない。そんなね、栗だからってモンブランにうつつ抜かしてる場合じゃないよ。だってさつまいもと栗両方楽しめるんだから、栗きんとんね。みんな栗きんとん食べましょうね。あ、そういえばさ知ってた、栗ってさなんかホクホクして美味しいじゃん。あれさ、実だと思ってたけど種なんだって。でさ、あの栗の皮ってあるじゃん、硬いやつ、あれが実なんだってさ。知ってた？ね、びっくり、びっくりよ。なんか、胃がついてんじゃん、胃が栗じゃん。だから、普通の果物で言うと、胃が皮で、普通のね、栗の皮だと思ってる部分が、実、果肉なんだって。で、渋皮ってあるじゃん、栗の。その渋皮が種の皮で、食べてるところが種の中身なんだって。ね。びっくり、びっくりしちゃった。これ聞いたとき。ね、実は皆さん種を食べてるんですよ。なんか種ってことはね、栄養たくさん詰まってますから、ね、栗を食べて、ね、今年も元気に下半期過ごしていきたいな、と思いまーす。はい。てな感じで、このナレーションのコーナーをね、ここまでっちゅうことで、一曲聴いていただきたいと思います。では、聴いてください。橋本康で、ミュージックタウン。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリ。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけで、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私が今収録してるのとはまた別でね、撮ってきた音源を、まあ、ちょいちょいと編集させていただいて皆様に、聞いていただこうというコーナーになっております。今回は、まあ、ここしばらくねずっと流させていただいたロケコーナーでね、紹介させていただいてた、お散歩からの、お土産実食コーナーの続きがねまだちょろっと残ってましたんで、その、実食編をここまで聞いていただきたいなと思います。ね、本当に美味しいお菓子満載でございますのでね、これ聞いて気になった方はぜひ買いに行ってくれたら嬉しいな。というわけで聞いてください、どうぞ。
そしてね、あと店主のねおじさんがね、あの、何おすすめとかってありますかって言ったら、ちょっとどら焼きがね人気だよってお店のね おじちゃんに聞いたら言ってまして、和光の詩かな、和光の歌かな、あの詩っていう字あるじゃん、のごんべんに寺かな、で和光の詩って書いてあるんだけど、ほらこれってこの詩ってさ歌とかとも読むじゃん。でちょっとわかんないんだけど、注文するときもね、おじさんにこれ和光の詩ですかね、歌ですかね、これくださいみたいなことを言ったんだけど、なんかふんわりこれ和光の歌だねとかね、教えてくれるかなっていう期待があったんだけど特になくそのまんま、じゃあこれですねって取ってね準備してくれたんですが、なんで、すいません、ちょっと読み方はね定かじゃないけど、和光の歌、和光の詩、探してくださいなんで聞けたら聞いてみてくださいこれを買うときに私は聞けなかった。ちょっといただきます。あー、いい匂い、どら焼きのね生地のいい甘い匂いがします。いただきます。
うん、
うん、あ、おいしい。生地がねふわふわ、肉厚でふわふわなの、生地がおいしい。で、中は粒あんなってて、うまっ。あー、これね、このあんの甘みがね、何、疲れた体をねめちゃめちゃ染み渡る、体に疲れをね溶かしてくれるうまっ。さすがおすすめのどら焼きね、うまい。はい、そしてね最後にね、これも和光の名前のついた和光の道っていう栗もなか、もなかとかあんまり最近は食べてなかったかなと思うので、栗もなかもねいただいてきました。いただきます。あ、すごい、この栗もなか袋開けたら出てきました。もうねもなかの何皮の形自体がねもうすでに栗型なの。ちゃんとね、何跡とかもついてて栗っぽくなって、なんか下の方がつぶつぶしたね模様がついてたりして、めちゃめちゃ栗型です。で、香りもね、そのもなかの皮の匂いと栗の匂いがしっかりして。いただきます。これどこからいけばいい、上の先っちょのとんがってるとこからかな。いただきます。うんまっ。先っちょからちょっと控えめに言ったつもりだったんだけど、しっかりね柔らかいあんとね栗がもう一気にねヒットして、うまっ、ね、栗何噛んだ瞬間にね栗の香りが、ね、すっごいふわって出てくるの。結構栗系のお菓子でもこの香りの広がりは今まででも結構上位かも。おいしい。そしてもなかのそのもなか部分というか皮の部分はね、意外とちょっと 結構薄めで、あんまりパリパリというよりかはちょっとあんの水分ですごいしっとりしててね、柔らかい滑らかな感じになってます。うん、まちょっとね、俺今まで食べてきたモナカと違うかも。美味しいなこれ。モナカってさ、なんかちょっと顎の裏じゃないけど、何、口のね上のところにひっついちゃうイメージあるけど、そういうのとは違う。ちょっとしっとりして、その柔らかいあんと中にねいる栗をね、両方ねうまい具合に染み込んでて、一緒に食べるとめちゃめちゃうまい。これうまいな。いや、これほんとね、今日この田中屋さんどれも超好きかも。うまい。これ和光市行ったらちょっとリピートしちゃうな。これお土産にめっちゃ買いたいもん。みんなに食べてほしい。この和光の道おすすめです。だからもう定番で和光サブレ買って、でそれプラス和光の道のセットとかで、ね、最高の手土産だと思うな。これはね非常に良かです。なんとか和光まで歩いた甲斐があった。本当になんか美味しい、ね、ご褒美が最後にあって非常に良かったでございます。ぜひね、皆さんも疲れた時は甘いねあんこでエネルギー補給して、過ごしていただければいいなと思います。というわけで、実食コーナーでございました。
はい、というわけでね、聞いていただきました。埼玉のね美味しい、まあ、和菓子系をね、食させていただきましたので、皆さんもねぜひ美味しいね和菓子見つけたら食べてね。でもなんか最近ね和菓子結構たまにテレビとかでも取り上げられることが、まあ、昔より増えた気がするのでね、ぜひぜひそんな美味しい和菓子情報なんかも教えてくれたら嬉しいな。というわけで、ロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、クールランニングス、ワンエイター。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、クールランニングス、ワンエイター。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、9月前半配信も、お別れの時間がね近づいてきましたが、まだまだ、私が喋りたいことをぶっこんでいきたいなと思っております。はい、番組の冒頭でね宝くじのね日の話しましたけども、この9月2日ね宝くじの日は、あの宝くじのお楽しみ抽選番号の発表の日でもねあるわけでございます。あの過去1年分の宝くじの抽選番号の下4桁が合ってたら、なんかでその宝くじを なんかその事務所かなに送ったら、なんか景品みたいなのがねもらえるっていう、なんかダブルチャンス的なことよがねあるんでございますよ。で今年はね、お米だとか、乙女、あとキャンプ鍋、あとタオル、タンブラーなどがね、まあ、どれか選んでもらえるらしいので、ぜひね、宝くじ買ったよっていう方、なんかね、もし外れてても、外れ券ね、取っといてる方、ね、あ、捨ててなかったわっていう方はね、ぜひチェックしていただいて、もしやってたら、封筒買って、封筒に宝くじ入れて、送ってください。そしたら、もらえますから。私はね、この中だとね、キャンプ鍋、キャンプへの憧れがあるから、キャンプ鍋とかあったら、よりキャンプを、行く口実ができるかなと思うので、キャンプ鍋が欲しいな、なんて思っております。あとね、9月、そういえばね、9月のね、14日って、バレンタインとつく記念日がね、実は2個重なってるって知ってました？で、もちろんメインのバレンタインデーは、2月14日にね、チョコレートを渡す日みたいな感じでありますけども、9月14日はね、メンズバレンタインデーとセプテンバーバレンタインデーっていう2つのね、記念日になっておりまして、メンズバレンタインデーは男性から、好きな女性に下着をプレゼントする日。ね。なかなかハードルの高い記念日なんでございますけども、まあ、基本やるとしたらね、もう彼氏彼女だったり、ご夫婦でやってくださいっていうところですよね。急に、まあ、そこまで親しくもね、男性から下着送られたら、怖えから。で、まあまあ、でもさ、まだ、好きな女性っていうね、ハートフルなメンズバレンタインデーと、もう一つのね、セプテンバーバレンタインっていうのが、女性から男性に別れを切り出す日になっております。ね、ニュアンスとしては逆よね。逆のタイプの記念日が同じ日にあるっていう。で、しかもこのセプテンバーバレンタインは、女性がね、紫のものを身につけて、白いマニキュアをして、手紙にね、別れの内容を緑のインクを使ってしたため、直接男性にお渡しするという、そんなシステムになっているようでございますので、なかなか手順がややこしいんだけど。なんで9月14日に紫色のなんかカバンとか持ったりとかね、紫色のお洋服とかを着た白いマニキュアの女性が男性とデートしたら、あ、この人もしかしたら今日お別れするつもりなのかな、別れを切り出すつもりなんじゃないかなと邪推してください。でもね、怖いことにね、こんな紫のね洋服を着て白いマニキュアをつけた女性がね、男性と一緒に男性が下着売り場にね、女性用の下着売り場にいざなっていたら、あー、なんかね、ままならないものだなと。人生ってままならないなと思いながらね、ニヤニヤしていただければいいかなと思っております。まあね、まあ、そんなこんなで、そんな目撃報告とかあったら、面白いんで教えてください。この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。